ている聖書の箇所、今日の礼拝のために与えられている聖書の箇所をお読みいたします。私たちはこのマルコによる福音書を続けて読んできていますけれども、今日はマルコの13章の28節から24節からですね、24節から37節までお読みいたします。マルコによる福音書の第13章の24節から37節です。この聖書の箇所、イエス様が弟子たちにお語りになった言葉でありますが、それはまた私たちに対するメッセージでもあることを覚えて、この聖書の箇所をご一緒に読みたいと思います。その日にはこの患難の後、日は暗くなり、月はその光を放つことをやめ、星は空から落ち、天体は揺り動かされるであろう。その時、大いなる力と栄光とをもって、人の子が雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。その時、彼は御使いたちを使わして、地の果てから天の果てまで、四方からその先民を呼び集めるであろう。いちじくの木からこの例えを学びなさい。その枝が柔らかになり、葉が出るようになると、夏の近いことがわかる。そのように、これらのことが起こるのを見てならば、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。よく聞いておきなさい。これらのことがことごとく起こるまでは、この時代は滅びることがない。天地は滅びるであろう。しかし、私の言葉は滅びることがない。その日、その時は誰も知らない。天にいる御使いたちもまた子も知らない。ただ、父だけが知っておられる。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつであるか、あなた方にはわからないからである。それは、ちょうど旅に立つ人が家を出るにあたり、そのしもべたちにそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましておれと命じるようなものである。だから、目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か、明け方か、わからないからである。あるいは急に帰ってきて、あなた方の眠っているところを見つけるかもしれま、知れない。目を覚ましていなさい。私があなた方に言うこの言葉は、すべての人々に言うのである。今日はこの聖書の箇所から、目を覚ましていなさいという題で、メッセージをさせていただきます。このマルコによる福音書、この礼拝の中で何回かにわたって読んでまいりました。これはですね、再臨、イエス様がもう一度来られる再臨を待ち望む意味であります。私たちは再臨を待ち望んでどういうふうに歩んでいったらいいのかということが、この13章に書かれているわけでありますね。で、イエス様はこのお話をなさったのは今から1900数十年前であります。約2000年以上とアウトラインには書いてありますが、イエス様はこれに、紀元後30年頃におっしゃいましたので、2000年、ちょっとまだ経ってませんね。約2000年前のイエス様の言葉であります。それから、本当に当時の弟子たち、また当時の最初のクリスチャンの人たちは、もうすぐ来る。すぐ来る。イエス様はもうすぐ来られるからと信じて待っていたのでありますけれども、2000年、イエス様はまだ来ていらっしゃいません。でもそれは、これからも来ないということの根拠にはなりません。2000年来なかったんだから、これからも来ないということにはなりません。確実にそれに近づいている。確実に神様が決められた時に近づいている。時は、もう終わりに近づいている。と、私たちは信じています。いや、それが明日であるかもしれない。でも、50年後、100年後であるかもしれない。でも本当に明日であってもおかしくない。そのような時になっていることを思わされます。たとえそれが100年後、200年後であったとしても、パーソナルな再臨って言ったらいいんでしょうかね。世の終わりがあるように、私たちの人生にも終わりがある。いや、反対かもしれません。私たちの人生に終わりがあるように、私たちのこの この世界にも終わりがあると言った方がいいのかもしれませんが、とにかくですね、このイエス様がもう一度来られる再臨が、私たちがこの生きている間になかったとしても、もっとわかりやすいのは、私たち個人的な再臨と言ったらいいでしょうか。イエス様が私たちを迎えに来てくださる瞬間、この地上の歩みを終えて、神様の前に立つ日がやがて来る。パーソナルに、自分の人生のもっとストレートに言ってしまうと、私の死の瞬間ですね。私の死というのが、私たち一人一人の死というのが、もうどこの国、どんな科学の発達している国でも、どんなにお金がたくさんあったとしても、100%、私たちは死を迎えます。その死を迎えるパーソナルな再臨、これは確実に来るわけであります。ですからこれは、いやー、世の終わりが来るかどうか、まあ今まで来なかったし、これからもどうなるかわからないと思う方がもしかしたらいらっしゃるかもしれない。でも確実に私たちの人生の最後が来る、それは誰でも分かりきったことであります。であるならば、私たちはこの世の終わりがいつ来ても大丈夫なように備えていなさいよというイエス様の言葉を、私たち一人一人の個人的な最後の瞬間がいつ来ても大丈夫なように備えていなさいよというメッセージも含めて聞くことが必要なんだろうというふうに思うのであります。ヘブル人の手紙の9章の27節から28節にはこのように書かれています。スクリーン出していただけるでしょうか。こういうふうに書かれていますね。ヘブル人の手紙の9章の27節から28節です。そして一度だけ死ぬことと、死んだ後裁きを受けることとが人間に定まっているように、キリストもまた多くの人の罪を負うために一度だけご自身を捧げられた後、彼を待ち望んでいる人々に罪を負うためにではなしに二度目に現れて救いを与えられるのである。イエス様はもう一度来られる。それと私たちのこの人生が終わって死んだ後裁きを受ける、それが定まっていることとはちょうどパラレルなんだ。私たちがこの地上の生涯を終えた後、神様の前に立つこと、その準備できてますか。イエス様がもう一度来られるその再臨、準備できてますか。これは二つのことは同じなんだよというのでありますね。本当に私たち、この準備をすることが大切であろうと思うのであります。で、今日は二つのポイントでお話をしたいと思いますけれども、まず第一が、いつでも大丈夫なように準備してなさい。その日が再臨であれ、この地上の私たちの生涯が終わる日であれ、本当にその日がいつであっても大丈夫なように準備してなさいよ。それが第一のポイントであります。第二のポイントは、準備ができていればそれでいいというのではなくて、私たちに任されているものを管理しなさい。私たちに任されているものを用いなさい。私たちに管理が任されているものを用いな、ただ黙って待ってるんじゃ、いつかないつかなって待ってるんじゃなくて、神様に任されているものを用いなさいという、この二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、いつでも大丈夫なように準備しなさいことです。皆さん、神様の前に立つ準備はできているでしょうか。この地上の生涯を終えて、神様の前に立つ準備はできているでしょうか。聖書ははっきり書いています。先ほどの聖書の言葉のように、私たちは一度必ず死ぬことが決まっている。それとともに、その時に神様の前に立つ、その準備はできているでしょうか。ある牧師さんが夢を見たというのであります。自分の最後の時、天国への道を歩んでいって天国の門に着いたっていうんですね。天国の門に着いてですね、そこで、あなたの自分の生涯が映し出された。そしたらですね、本当にそこにはですね、本当は、まあ言ってしまうと恥ずかしい、自分は牧師をしてきたのにこんな恥ずかしい一面があったんだ、こんな罪を犯してきたんだ、もうその自分のこの 人生の中の恥ずかしい部分も含めて、そこにこの、まあ、罪ですよね、彼が犯した罪も含めて、そこにこの映し出されたそうでありますね。そして本当に彼はうだだれて、ああ私は本当に神様を信じてきたと思っていたのに、こんなことをしてきたのか、もう一度もう恥ずかしい思いになったそうでありますが、その時にですね、イエス様が、神の右に座っていらっしゃったイエス様が立ち上がって、父なる神様、私はこの男のためにあの十字架の上で血を流したんです、私はあの男のために、この男が犯した一つ一つの罪のために、私は十字架で血を流したんです、彼を許してください。そのようにイエス様がおっしゃってくださったという、そういう夢だった。そう、まあそんなにすごい夢を、そんなに聖書的に、まあ夢って言いましょうかね。本当にすごい夢だなと思うのでありますけれども、まあまさに聖書が言っていることはそういうことだと思います。私たちが神様の前に立ったときに、私たちは準備ができてますかと言われても、罪を犯したり、過ちを犯したり、本当にこの人には見せられないようなものを持っているかもしれない。でも、私たちがイエス様を信じるときに、イエス様は私たちのために十字架にかかってくださったのでありますから、私たちの罪をすべてそれで許して、私たちを罪のないものとして認めてくださる。まあ、いろんなこの天国の夢を見る牧師さんは何、時々いらっしゃるようでありまして、ある牧師さんはこの自分のそういう部分が全部カットされた夢を見たっていう方もいらっしゃいますね。自分が、あれ、ここで私は罪を犯したのにっていう部分がもうすでにカットされていて、それはもう神様は忘れてしまったっておっしゃる、そういうんだ、そういう夢を見ましたって人もいました。いや、いろんな神様に夢を与えてくださるのかなと思ったりするんですけれども、本当にそうだろうと思う。私たちはその準備ができているでしょうか。私たちが真面目にならなきゃいけないとか、私たちが罪を一つもない人間にならなきゃいけないとか、そうではない。本当にただ一つ、私たちのために命を投げ出してくださった、私たちの罪をあの十字架の上で追ってくださった、そのイエス様の十字架を信じて受け入れて、神様の前に本当にへりくだって、神様許してください、私は罪を犯しましたと悔い改めることだけであります。それがなかったら再臨は怖いですね。私子供の時は本当に一生懸命お祈りしていました。いや、兄が一生懸命お祈りしていました。私は兄のようにやるのが好きだったので、兄と同じように祈っていました。9999日遅くしてください。再臨を伸ばしてください。一生懸命兄が祈っていました。それを聞いて、お祈りってこういうふうにするもんだなと思ってですね、私もそうやって祈っていました。でも、その兄がある時からその祈りをやめました。後から聞いた話でありますが、兄は聖書学院に入る前の直前に両親に挨拶をした。今までお世話になりました。でもお父さんお母さん、今だから言うんだけど、お父さんお母さんに言いたいことがある。なんでもっと早くイエス様を信じれば罪許されて天国に行けるって、私たちは責められることないんだって、もっと早く教えてくれなかったのって、もっと早く知ってたらもっと早く喜びにあふれて歩めたのに、なんでお父さんたちもっと早くイエス様の十字架の許しを教えてくれなかったの、そのように両親に言ったそうで、私たちは 本当に自分が裁かれるかと思うと、イエス様がもう一度来られる、それは怖くて怖くて怖くて、だって自分そんな神様前に立ったらもうダメだって思わないではいられないような存在です。でも私たちに必要な準備、それはイエス様があの十字架の上で私たちの罪を背負ってくださった、それを受け入れば、それを信じれば、私たちの罪は全部許されて、あなたの罪は許されたと言ってもらえて、あなたは大丈夫だよと、神様は喜んで私たちのことを天の御国に受け入れてくださる。だったら、この再臨は恐れるべきものではなくなる。イエス様、もう最初のこの教会はですね、祈ってたんですよね。イエス様、早く来てください。イエス様、もう一度来てください。早く来てください。私たちは、いやー、今イエス様来られたら大丈夫かなって、そんなことよく言うんですけど、とんでもない。最初の頃の教会は、イエス様、早く来てください。イエス様、早く来てくださいってお祈りしてたって。イエス様、信じたならば、何も恐れる必要はない。何も怖がる必要はない。イエス様を救い主としてお迎えしたならば、私たちは罪許されて、安心して神様の前に立つことができる。それだけじゃない。ここで書いてありますね。231節ですが、天地は滅びるであろう。しかし私の言葉は滅びることがないって書いてありますが、この天地というのはどういうことかというと、この不条理に満ちた、この納得いかないことが起こるこの世界であります。この世界は釘つけられる。一度本当にそれはこの釘がつけられて正しい裁きがなされるって、私たちが本当に不当な扱いを受けて悔しいじゃないですか。なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだろう。そんなことを出会うと本当に悔しいじゃないですか。でもその悔しいことも全部含めて、不条理の満ちたこの世界に、いえ神様は釘をつけて正しい裁きをしてくださる時が来るのであります。だから私たちは本当にイエス様を信じて歩んでいく時に、もうそれは恐れる必要はない。何も逃げようと思う必要はない。ただこのイエス様が来られるのを感謝して待ち望んでいくことができる。ここでは27節には、その時彼は御使いたちを使わして、地の果てから天の果てまで四方からその選民を呼び集めるだろう。私たちが本当に愛してやまないイエス様のところに行って、いやこれは再臨もそうでしょうし、私たちの人生の最後もそうでありましょうけれども、本当に私たちが愛してやまないあのイエス様のところに行って、今まで納得いかないことがあった、理解できないことがあった、なんでこの正しいことをしている人が苦しまなきゃいけないんだろうか、そういうことも起こってくる。この世の中も本当にクリアに見えるようになって、ああイエス様こういうことだったんですか、イエス様こういう意味があったんですかって、全部分かって神様の前に安心して出ることができる。そうなれば本当になんと神様の前に安心して歩んその日を待ち望んでいくことができるだろうかと思います。そのために必要なのはただ本当に聖書のメッセージというのは、あれをしなさいこれをしなさいって、そういうことを一生懸命守ることだと思っていらっしゃる方はもしかしたらいるかもしれないけれども、そうではなくて、一番大切なのはもちろん神様を喜ばれるような歩みをしていくわけでありますが、でも一番大切なのは何かっていうと、私のために死んでくださった、私の罪を背負って死んでくださったあのイエス様を信じて感謝して、その私の罪のために死んでくださったということを認めて、悔い改めてイエス様ありがとうございますって感謝して歩んでいくことですよね。それだけなんです。あなたはその準備ができているでしょうか。今日という日のうちに、私たちはいつまでも、そのうち私たちはそのことを願うわけでありますが、でも、いつか今日という日が来ます。いつかその最後の日が来ます。その前に、本当に今日と言える日のうちに、神様を信じようじゃありませんか。 第2コリント、コリント第2の手紙の6章2節にはこのように書かれています。神はこう言われる。私は恵みの時にあなたの願いを聞き入れ、救いの日にあなたを助けた。見よ、今は恵みの時。見よ、今は救いの日である。これはどういうことかというと、今が救いの日です。今がこの恵みの時です。で、救いの日ともう言えなくなってしまう日も来る。やがてもう救いの日と言えない時が来る。今のうちに、今が救いの日。今がこの恵みの時なんだ。それを受け入れること。ああ、だから今という時にイエス様を受け入れること。それが大切なことであります。あなたはいつイエス様来られても大丈夫なように準備をしていますか？準備をしようじゃありませんか。2番目のポイントに行きたいと思いますが、じゃあ私たちはこの信じたら、ああよかったよかったって信じて、イエス様来てください、イエス様来てくださいって屋根の上で待ってればいいんでしょうか。いや違うのであります。これはですね、ちょっと長いので、スクリーンを出してない、スクリーンを準備してないんですが、ちょっと開いていただきたいんですが、この今、先ほど読んでいたマタイ、マルコによる福音書の一つ前に、マタイによる福音書というのがあります。マタイによる福音書の第25章。25章の、14節から、教会様付きの聖書を借りていらっしゃる方は、後ろの方の41ページです。41ページの一番最後の行になりますね。マタイの25章の14節。また天国はある人が旅に出るとき、そのしもべどもを呼んで自分の財産を預けるようなものである。すなわちそれぞれの能力に応じて、あるものには5タラント、あるものには2タラント、あるものには1タラントを与えて旅に出た。5タラントを渡されたものは、すぐに行ってそれで商売をして、他に5タラントを設けた。2タラントのものも同様にして、他に2タラントを設けた。しかし、1タラントを渡されたものは、行って地を掘り、主人の金を隠しておいた。だいぶ時が経ってから、これらのしもべの主人が帰ってきて、彼らと計算をし始めた。すると、五タラントを渡された者が進み出て、他の五タラントを差し出していった。ご主人様、あなたは私に五タラントをお預けになりましたが、ご覧の通り、他に五タラントを設けました。主人は彼に言った。良い忠実なしもべをよくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。二タラントの者も進み出ていった。ご主人様、あなたは私に2タラントをお預けになりましたが、ご覧の通り、他に2タラントを設けました。主人は彼に言った、良い忠実なしもべをよくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。1タラントを渡された者も進み出て言った。ご主人様、私はあなたが泣かないところから刈り取り、散らさないところから集める酷な人であることを承知していました。そこで恐ろしさのあまり行って、あなたのタラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください。ここにあなたのお金がございます。すると、主人は彼に答えて言った。悪い怠惰なしもべよ、あなたは私がまかないところから借り、散らさないところから集めることを知っているのか。それなら、私のお金を銀行に預けておくべきであった。そうしたら私は帰ってきて、義父と一緒に私の金を返してもらえたであろうに。さあ、そのタラントを子供から取り上げて、十タラントを持っている者にやりなさい。おおよそ持っている者は与えられていよいよ豊かになるが、持っていない者は持っている者までも取り上げられるであろう。この役に立たない者、しもべを、外の暗いところに追い出せばよい。彼はそこで泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。これは、イエス様が、これのね、預けて、やがてもう一回帰ってくる。これイエス様のことを指しています。私はあなた方にいろんなものを任せていく。豊かなものを任せていく。そしてやがて帰ってくる。その帰ってくるまで、この あなたに任せたものを用いてくれよとイエス様はおっしゃったのであります。目を覚まして、ぼーっとして、いつ来るかな、いつ来るかな、イエス様いつ来るかな、いつかな、いつかな、いつかな、そろそろかな、いつかな、いやいつかな、いや、来年かもしれない。いや、来年かもしれない。そうやって待っていることを神様は私たちに求めているのではありません。いつかは私たちには分からない。いや、そろそろかなってことは分かる。近いってのは分かる。でも、いつかは分からない。イエス様も分からないっておっしゃってる。この先ほどのマルコによる福音書を見るとですね。だから、私たちが、このいつかな、いつかな、そのことにあんまりとらわれることはですね、神様は願ってらっしゃらない。近いってことだけ分かってればいい。そして私たちは神様から任されたもの、与えられたものを用いる。それが大切なんですね。神様は私たちにどんなものを任せていらっしゃるでしょうか。土の中に埋めてちゃダメです。それを用いなさいって言われるのであります。お金、才能、時間、私たちに神様は何を任せていらっしゃるでしょうか。それを本当に大胆に用いさせていただくことであり、いただくことであります。持っているものはさらに与えられて、持っていないものは、持っているものは取り上げる。これは不公平だって思われるかもしれないですけど、これはどういうことかというと、持っていると分かって、それを本当に用いようとする人は、神様は豊かに私に与えてくださったと分かって、本当に神様が私に豊かに与えてくださったと信じて、そのように生きる人はもっともっと豊かに与えられていくんだって。でも、自分は与えられてない、持ってないと思っている人は、持っているものまでも取り上げられるよって、イエス様はおっしゃるのであります。神様はあなたにどんなに豊かなものを与えられたと信じますか？あなたにどれだけ豊かなものが任されていると感じていますか？私たちはこんなのって土の中に埋めてちゃダメなんです。私は大したことないなんて逃げてちゃダメなんです。神様はあなたに豊かなものを与えてくださってるんです。それをどのように用いるか、それが問われている。じゃあもうどうせイエス様来られるんだから。早く天国に行きたい。そうかもしれない。でも神様私たちを生かしてくださっている、この地上で生きなさいって時間を与えてくださっている、それを無駄に過ごしちゃいけない。もう用いさせていただこうじゃありませんか。先ほど最後に歌った歌、ワーシップソングの中で最後に歌った、今回のテーマソングでありますが、今回のファミリーキャンプのテーマソングでありますが、英語をゆっくり読むとですね、英語には日本語にない言葉があります。何かというと、神様が私たちに豊かに与えてくださったように、愛してくださったように、私も周りの人を愛させてください。日本語にそんなこと一言も出てこないですかね。主を満たしてください。主を満たしてください。何のためですか？私が神様にいただいた愛を持って出ていくためです。何のためにリバイバルを求めるんですか？教会が人々に使えるためです。神様は豊かに与えてくださっています。神様は豊かに与えてくださっています。一タラントって20年分の稼ぎです。20年分の稼ぎを豊かなものをあなたに任せてくださっている。あの人は2タラント、あの人は5タラント、私なんて大したことないでしょ。比較して大したことないって言いますか？でも、神様はあなたに本当にこれ頼んだよと言って1タラントを任せてくださっているんです。それを、どれほど神様に感謝してそれを用いるでしょうか？用いさせていただこうじゃありませんか。神様が与えてくださったすべてをもって、これまでの人生で与えてくださった痛みや喜びの経験も含めて、神様に用いていただこうじゃありませんか。 神様があなたに与えてくださった才能を神様のために用いさせていただこうじゃありませんか。神様があなたに与えてくださった財産やこの経済的な力をも神様のために用いさせていただこうじゃありませんか。神様があなたのために与えてくださった豊かな時間を神様のために用いさせていただこうじゃありませんか。神様は私たちがそれらを土の中に埋めてしまうのではなくて、用いなさいよ、思いっきり用いなさいよと求めてらっしゃる。目を覚まして、このイエス様の時が来るまで、イエス様が私たちをお迎えに来る時が来るまで、喜びを持って大胆に、これをこの使命に立たせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、目を覚ましていなさいと、本当にあなたは私たちに、私があなたに与えている時は限られているんだよと、語っていらっしゃいます。この世が終わる再臨が先に来るのか、私の人生が終わる人生のパーソナルな再臨が先に来るのか、私たちは誰も知りません。ただあなただけが知っていらっしゃいます。本当にあなたの御手を信頼いたします。私たちがまずイエス様を信じて、救い主として信じて、本当にこの方に人生をお任せして、この準備を、私準備できてます、イエス様にお会いする準備できてます言えるものとならせてください。そしてもう一つ、この地上で私たちはあなたの使命をいただいています。イエス様が来られる時まで、この使命に熱く熱く歩んでいくものにならせてください。天国を待ち望むその歩みでありながら、この地上で本当にこの全力を尽くして、あなたから与えられたものを大胆に用いて歩ませてくださいますようにお願いを申し上げます。期待いたします。本当に一人一人あなたにお答えすることができるように、あなたの前に本当に準備のできてなかったものが、私準備したい、出ることができるように、また本当にこの使命に来てなかったものが、私の使命をはっきりと教えてくださって、私の持っているものを用いてあなたに使えさせてくださいと出ることができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。